セクション2特集子ども議員の提案を実現市の魅力や疑問を探れ夏休み子ども特派員子どもキャスター。市では小学5年生から中学2年生までを対象に夏休みに活動する子ども特派員と子どもキャスターを募集しました。子ども特派員は今年1月のカフカ21子ども未来会議の子ども議員からの子ども自身が広報誌作りに参加し子ども目線のページを作りたいという提案を実現したものです。応募のあった4人の皆さんが自分たちで決めたテーマをもとに取材や原稿作成に取り組みました。行政情報番組きらめき効果に出演する子どもキャスターには6人の応募がありました。スタジオ収録などを通して分かりやすく伝える工夫や笑顔を心がけることの大切さなどを学びました。次のページからは子ども特派員がそれぞれに作成した記事を掲載しています。子どもキャスターの活動も写真で紹介しています。子どもたちの活躍をご覧ください。タイトルの背景には今回子ども特派員と子どもキャスターの活動写真が掲載されています。子ども特派員はカメラを持って撮影しているシーンや編集会議、取材地の様子です。子どもキャスターは収録前の映像チェックの様子が掲載されています。子ども特派員1人目水口東中学校2年村山ゆずきさん、上半身の写真があります。地域の華やかな夏祭りを支える人々、甲賀町の大鳥神社で毎年7月23日24日に行われる華やかな夏祭り大原祇園を支える人々を取材しました。毎年200人が関わる地域の夏祭り大原祇園とは、大原祇園は600年ほど前の室町時代から行われている歴史ある祭りです。祭りが始まった当時は疫病が流行っており厄を払うために始まったと言われています。大原祇園では毎年200人が準備に関わり進められています。祭りのメインは参拝者が花を取り合う花灰で、準備の中でも大変なのが花灰で使用される花の製作です。写真が2枚あります。大鳥神社で行われる花灰の様子と製作した花の写真です。一家族で2300個の花を製作、花灰には約2300個の花の製作が必要になります。昨年までは3家族が手分けをして製作していましたが、今年からは中根さんに製作を引き継がれて一家族だけで全ての花を作られました。花灰で使う花の製作者である中根さんにインタビュー。質問、花の製作で苦労したことは。返事、立体的に作ることと花びらの筋である花脈を表現することですね。また今年は仕事の都合上制作を1月から始めたこともあり、花びらの型紙を取るだけで1ヶ月かかった時にはどうなるかと思いました。ただ花を仕上げないと祭りが始まらないという気持ちで夜中の2時まで制作したこともありました。質問、祭りで花灰を見た時どんなことを思いましたか。返事、今年は自分が花を作ったので曲がっていないか崩れていないかと気にして見てしまいました。質問、伝統的な祭りを続けるには。返事、自分が実際に花を作ってみて裏方の大切さが分かりました。また祭りに子どもが参加することで賑やかになり地域の活性につながっていくと思います。祭りが終われば花の制作が始まる。花作りは7月に祭りが終わるとすぐに始まり、1年がかりの大変な作業になります。中根さんは一人ではできない作業なので家族と一緒に頑張れるだけしたいと2年目の制作にも意欲的に話してくださいました。歴史的な祭りをずっと続けていけるのは 地域の人々が協力し支え合うことでできるのだと取材を通して分かりました。写真が2枚あります。作業所で花の制作について説明している姿と花びらを制作する中根さんです。子ども特派員2人目、土山中学校2年大橋宴さん、上半身の写真があります。農家の新しい挑戦、7月14日に水口町北脇にオープンした農場直営のレストラン有限会社ルシオールファームベジライスを取材しました。建物の全体を写した写真があります。市民に地元食材の再発見を、農家の有限会社ルシオールファームがなぜ新しい挑戦としてレストランを始めたのか今井聡社長に聞きました。農作物を作り売っているだけでは野菜の本当の美味しさを伝えられません。市民にも高価で採れる農作物がこんなに美味しいと分かってもらうには食事にして提供し、野菜本来の旨味を味わっていただかなければと思いレストランを始めましたと語る今井社長。ベジライスについて語る今井さんと大橋さんの写真があります。人気のメニューも野菜たっぷり。人気メニューは旬の野菜を使ったベジプレート、野菜をたっぷり煮込んだカレーライスなどです。農場では年間50種類の野菜を作っています。甲賀市の気候では夏野菜も冬野菜も作れるため豊富な種類の野菜が栽培でき、その時に一番おいしい野菜を使っています。ルシオールファームで作っていない野菜は地元の農家さんに協力してもらい地産地消を心がけています。写真が5枚あります。人気メニューの旬の野菜を使ったベジプレート、甲賀市産の小麦を使用したピザ、ルシオールオリジナルのネギ塩ドレッシングをソースにしたパスタ、ボリューム満点ベジカレー、かぶりつくほど美味しい甘いスイカを食べる大橋さんです。お客さんの反応も上々。採れたての野菜をすぐに食べられるお店はこの辺にはなかったので嬉しい。健康が気になるので美味しい野菜がたくさん食べられてよいと、健康志向の方や女性のお客さんに多く来ていただき喜んでもらえています。中学生の私が感じたいいところ、お店はとてもおしゃれで木の香りがしました。私はベジプレートを食べたのですが、おいしくて量もたくさんありお腹いっぱいになりました。そしてすごく色がきれいで、季節によって中身が変わるので次に来るのも楽しみになる人気メニューです。皆さんも地元食材の再発見にぜひお越しください。子ども特派員3人目、水口中学校1年林幸喜さん、上半身の写真があります。定石を地域のシンボルへ。市内に数多くある定石、家の近くに定石があることに気づいていない市民もたくさんいます。隠れた高価の定石の魅力について歴史文化財課や市内の定石を取材しました。みんなにとって城とは、皆さんにとって城とは彦根城のように天守閣があるイメージが強いですが、城という漢字が土辺になると書いて城となるように、高架の城は土で囲まれた城がほとんどです。私の自宅の近くには無償の堂の前定石があります。高さは15メートルで典型的な土塁の城郭で、自然地形を生かして築城されています。無償の堂の前定石での現地取材をしている林さんの写真があります。市内180箇所の定石は県内一、定石が180箇所もあり密集しているところは県内でも他にはなく、甲賀市の一つの特徴です。市内になぜ多くの城が築かれたのかは、中世の甲賀全体を支配する権力者がいなかったため、領主たちが独自に小規模な城を築いたからだと言われています。そして 領主がたくさんいても問題は話し合いで解決するなどして成り立っていたところが豪華らしいところでもあります。あなたの家の下にも定石、皆さんの暮らしている家の下にも定石が残っているかもしれません。その一つの例として貴生川で発掘された遺跡です。宅地造成時に発掘調査をすると、今から1500年前の縦穴建物から始まり、中世の武士の館、戦国時代の城などの遺跡が出てきました。これらの遺跡は一切文献資料もなく、発掘して初めて分かった幻の貴生川遺跡です。高架の城の魅力。高架市は中世鎌倉室町戦国の土造りの城、水口岡山城、そして近世の水口城と、さまざまな時代の特徴を持った城跡が状態よくきれいに残っていることが魅力です。高架にはたくさんの城跡がありますが、他にはない城跡を地域のシンボルとして活用できれば良いと思います。歴史文化財課で城の魅力を探る林さんと担当者の写真があります。子ども特派員4人目、水口東中学校2年、永井優奈さん、上半身の写真があります。皆さん知っていますか？地場産業の薬。高価の地場産業と聞いて薬がイメージできませんでした。そこで高価の製薬の歴史などを学びに薬学習館へ取材に行きました。地場産業って何？地場産業は地域の歴史、風土など地域資源を生かし、地域経済の基盤となっている産業です。市内では信楽の陶器と高価の製薬が地場産業として生産されています。滋賀県の地場産業の生産金額第1位、高価日野の製薬業は滋賀県内の地場産業の中で生産金額第1位となっています。地場産業生産金額のグラフがあります。出典平成29年版滋賀県の商工業より、高価日野製薬588億円、彦根バルブ249億円、古藤麻織物78億円、高島綿織物66億円、信楽陶器34億円、彦根ファンデーション29億円、彦根仏壇26億円、高島仙骨 3.5 億円。以上、グラフの説明を終わります。薬の歴史に織田信長や甲賀忍者。滋賀県は昔からさまざまな種類の薬草が豊富で、薬草栽培に適した自然環境に恵まれていました。あの有名な武将の織田信長は、植物の種類が豊富な伊吹山に目をつけ、薬草園を開き、ポルトガルの宣教師に命じて薬草栽培を始めました。そして甲賀では戦国期に甲賀流忍者たちが薬草を育て、常備薬や敵を眠らせる薬を作り、忍びといわれる者は全国でその薬を売り歩いて生計を立てていたと伝えられています。忍者兵糧丸作りの写真があります。料金は後払いシステム、配置売薬。今は市内にもドラッグストアなど身近に薬を購入できるお店があります。昔は各家庭に販売員が訪問する配置売薬というシステムが主流でした。1、配置販売員が自宅を訪問。2、配置箱の薬を点検。3、料金は使用した分だけ後払い。配置売薬の展示の前に立っている永井さんの写真があります。身近で薬について学べる薬学習館。今回取材した甲賀町にある薬学習館では、薬業関連の資料を歴史の流れに沿って展示するだけでなく、薬草検索や美肌診断、 兵糧丸作りなどの体験学習型の学びもできます。無料で見学できますので、効果の薬を学ぶにはおすすめです。薬学習館、場所、高架町大原中898-1、開館時間9時30分から17時、入館無料、休館日毎週月曜日、祝日の場合は翌日です。